夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きダンスディレクターで振付師の森幸さんこと森幸子さんです。森幸さんは全米チアダンス選手権の優勝経験を持ち、現在は世田谷区船橋で希望が丘チアダンスカレッジを開校、後輩の育成にも力を入れていらっしゃいます。また今月23日日曜に成城ホールで開催されるこの番組の関連イベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025にも特別審査員としてご登場いただきます。今週も森幸さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはダンスディレクターで振付師の森幸さんです。今週も森幸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう森幸さん、それこそ全米チアダンス選手権の優勝経験があったりとか、
はい、
それこそ世田谷区では希望が丘チアダンスカレッジも開校されているということで、は
い、
もうチアダンスといえばですね。
いいとんでもございません
でもね、本当ダンス、チアダンスのね、はい、経験があるからこそというところで、今回世田谷夢ダンスコンテスト2025の特別審査員にも任命されたということで、はい、いかがですか。
いや本当に貴重なお話、はい、機会をいただけて光栄です
どうです、はい、最初、夢ダンスコンテストっていうところでお話があった時っていうのは、世田谷でこう盛り上げたいという気持ちになっていただけました、いかがでした。
すごく思いましたね、なんかこう地域を挙げてダンスだったり、その夢を追う人を盛り上げようって、すごい素敵な企画だなって本当に思ったし、はい、もうどんどんこれが広がっていってほしいなって思いました。
はい、ね、やっぱりパフォーマーの皆さんにとって、こういうステージがある、コンテストがあるってことは嬉しいですよね。
とっても嬉しいし、ありがたいと思います。
はい、ね、いよいよその夢団の、ね、あのこのコンテストが2月23日に開催をされるということで、はい、今回のこの応募作品、ご覧になった印象いかがでした。
はい、本当たくさんの応募をいただいて、どの作品も本当にこうパワーエネルギーあふれる作品ばかり で、うん、でジャンルも様々で、うん、とっても見ていて楽しめました単純に、
はい、それこそこの夢団のアカウントでも発表されたということで、はい、うん、作品最終審査に残った作品、はい、もうヒップホップもあったりとか、はい、フリースタイルもあったりとか、うん、でそれこそロックもあったり、はい、そしてあの森幸さんにもつながるチアダンスもありましたが、さまざまなジャンルでしたよね。
そうですね、うん、本当にそのね、ジャンルをしっかり頑張ってらっしゃる方たちばかりで、はい、 すごく見応えありますね、
う
ん、はい。
まあ、こう短い時間でのこの映像での作品なので、ね、どこまで表現されているかっていうところもあるかと思うんですが、あのパフォーマンス的なこのレベルはいかがですか？
いや、すごく高いと思います。はい。まあ、それぞれ皆さんのチームのカラーだったりっていうのもすごく出てらっしゃいますし、まあ、スキル的な部分でも皆さんとても高いものをお持ちで、構成面だったりとか振り付けに関しても非常に見応えあって、早くフルバージョン見たいなって
ります、
ね、はい、思います。
ね、ステージングでどういう風な表現されるのかなとかっていう本番楽しみですよね、
はい、
う
ん、すごい楽しみですね、はい。
逆にこうね、今までも森脇さんもダンスディレクターとして出場する側だったりとか、うん、こう見守る側にもなってたかと思うんですが、はい、こうどういう風にこうコンテストまでに勇気づけたりとかチームワークを築いていったりとかするんですか？
うん、そうですね、やっぱり作品をこうゴールというかに持っていくまでの段階がある程度あると思うんですけど、まあ、それはもう本当に皆さんとその踊り手と向き合いながら、今これを注入するタイミングだっていうのを見極めながらこうかける言葉だったりとか、うん、まあ、もう一段階こう気持ちだったりとかスキル面を上げていきたいっていう時は、まあ、こういう声掛けをするとかっていうのをちょっと工夫しながら、うん、はい、持ってきます
そうですよね。なんかここまでに至る皆さんの努力だったり、はい、それこそこの振り付けを考える時点から、
うんうんうんうん、
ね、ダンス、チアダンスって、うん、結構本当にいろんな力を注力しますもんね、
う
ん、
もうす
ん
ごい消費しますね消費っていうか消耗
そうなの、そうなの、
はい、
振り付けを考えるとかって、はい、結構こうどう見せていくのかって大事な要素ですもんね、うん、
すごく大事ですね。はい。
どうですか、コンテストに向けたこう表現力とかっていうのも変わってくるものなんですか？
う
ん、
そうですね、まあ、こうどういうコンテストに出るかとか、まあ、どういう人たちが踊るとか、どういう方たちに見られるとか、うん、いろんなこう要素があると思うんですけど、そういった要素をしっかりとこう理解した上で振り付けだったり構成を、はい、するのが大事かと思います。
でチアダンスの方も出場してくださっているのよ、森幸さんがいらっしゃること嬉しいだろうなと思いながら、うん、はい、逆に森幸さんがさまざまなジャンルもね、
はい、
ご経験なんですもんね、
はい、
ダンス、
はいはい
ね、っていうところで、うん、ロックだったりとか、はい、フリースタイル、うん、ヒップホップっていうさまざまなジャンルがあるので、うん、ぜひね皆さんも、うん、現場で成城ホールでね、うん、開催もされるので見ていただきたいなと思うんですが、うんうん、はい、今までも審査員とかもやってらっしゃったことはあるんですか？は
い、そうですね、結構定期的に今もやらせていただいてます、はい、
その時どういうふうなところをポイントに審査されたりはするんですか？
うん、まあ、そのやっぱりコンテストだったり大会によってこう見る項目だったりも少し多少違いますけど、まあ、全てにこう共通しているのは、まあ、やっぱりその実施面、そのダンスの実施が、まあ、どれだけこう完成度があるかとか、うん、そういった部分だったり、まあ、それこそコリオグラフィー、うん、振り付けの部分で、はい、だったりとか、あとはそのアピアランス、どういうこう表現力がどこまであるかとかっていう大きなその3つの軸で見させていただくことが多いです
すごい。でぜひね、こうね、うん、夢団、そして夢コンもね、うんうん、審査していただけるんですもんね。
はい、はい、楽しみです
ぜひこうね、はい、愛のある厳しいジャッジいただけたらと思うので、はい、お力添えもいただけたらと思います。2月23日成城ホールで夢団、
はい、
夢コン開催しますので、はい、ぜひリスナーの皆さんもね、はい、現地で見守っていただけたらと思っております、はい、またね後半でも森幸さんの魅力たっぷり伺わせていただきたいなと思っておりますので、お願いします。
お願いします。
さあ、そんな森幸さん選んでくださった曲教えてください。
はい、グリーキャストの Don't Stop Believing です。
またおしゃれな曲選んだ理由は、
まあ、これもちょっと以前に私がこう初めてミュージカルに挑戦させていただいた時に、まあ、それこそカビラジエさんだったりとかと一緒に歌わせていただいた曲で、必死に歌を練習したっていう思い入れがあります、はい、で、はい、とてもいい曲なので選ばせてもらいました。
ではお聴きいただきましょう。グリーキャスト Don't Stop Believing。 世田谷ドリームプロジェクト、今日はダンスディレクターで振付師の森幸さんをお迎えしています。
はい、
もう森幸さんミュージカルも出てたの
何でも頑張ってた
すごい、ドラマも出てミュージカルも出てパフォーマーとしても活躍されて、
はい、
でダンスディレクターもやってらっしゃるんですもんね。
はい、頑張ってます、
ダンス一筋ですね。
そうですね、本当に気づいたら
すごい。でも大学でチアダンスに出会って、うんうん、
はい、
でそこがあとこうパフォーマーとしてチャレンジしたいという夢をこう描いていくのはどういう風な変遷があったんですか。
う
ん、
そうですね、なんかこうやっぱりチアダンスやっていく上でいろんなこう大会に出たりとか、まあ、いろんなイベントに出させていただいたりとかって経験があって、まあ、そこからやっぱりもう一個いろんな、 なんかこう経験踏みたいなって、うん、チャレンジしたいなっていうのは常にあったので、うん、まあ、こういったミュージカルとか歌うとか本当に経験はなかったんですけど、まあ、そういう機会をちょっと頑張ってやって、もういろいろ吸収したいなっていうのが一個夢でありました。はい、
ダンスって本当演じることでなんか達成感を感じられる、うん、はい、素敵なジャンルですよね。
そうですね、はい、
自己肯定感も上がるしなと思うんですが、うん、それこそ森幸さん今までで思い出深いパフォーマンスとかもあったりはしました、はい、
自分が踊る部分で、あ、そうですね、もういっぱいありますけど、まあ、やっぱりその全米大会で優勝した時のパフォーマンスはもう今でも蘇る、すぐパッて蘇るし、その時の踊ってる最中のこう見てくれてる人の反応だったりとかが、うん、すごいあっという間の時間だったんだけどすごいスローモーションに見えたりとか、その時こう立ち上がって拍手して応援して、なんか本当に一緒に踊りたいって気持ちが伝わってるみたいな、なんかそういう感じとかが未だに忘れられなくて、そのパフォーマンスはすごい思い出深いです。
興奮しちゃうし鳥肌が立つようなねそうそうそう、経験をされてきてっていうところで、はい、でその中にそのキャプテンとして引っ張っていくっていう要素もあったんじゃないですか。
そうですね、私あんまりこう引っ張っていくっていうタイプじゃないっていうか、そう、うん、苦手な部分もあったんですけれども、うん、まあ、自分ができることでチームを率いていけばいいかなっていうので、まあ、本当に周りのメンバーに支えてもらいながら、それこそみんなの力を借りながらやってました。
子どもたちだったりこう夢団だったり、うん、こう挑戦する皆さんを見守るとどんな感じですか。
うん、もうとにかく応援したい本当に輝いてるし可能性が無限大なので、うん、どんどんその可能性を広げてほしいし、できることはやってあげたいなって思う気持ちです。
うん、はい、でも子どもたちのこう嬉しい瞬間だったりとかこう会話だったり、うん、パフォーマンスどんな感動があったりしますか。
うん、もうそうですね、感動しかないなんだろう、なんだ、うまく言えないな。
だって幼稚園の頃、まあ、それこそこう5年経って、うん、ね、幼かった子が大きくなったりもしてるんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうです、もう母親目線育ったってこんなに人って成長するんだっていう、うんうん、ダンス面においてもそうだしマインド面でも、うん、思います。
改めてチアダンスどんな魅力ありますか。
うん、そうですね、こういろんなジャンル、まあ、ポンダンス、ジャズ、ヒップホップっていう、まあ、こういろんなジャンルが楽しめるっていう部分と、やっぱり根底にあるそのチアスピリットっていうものが、まあ、一番こう魅力的というか、はい、楽しいです
森さん、森幸さん自身の夢だったり、
はい、
チャレンジしたいこともあったりはするんですか。
この年でなんかこう夢って聞かれるのってね、すごい貴重な機会だなって思って考えたんですけど、まあ本当に家族みんな元気にいろんなとこにこれからも行きたいなとか、あとはあの今9歳になる息子がいるんですけども、最近ブレイクダンスにハマっていて、すごいハマっていて、で私自身がブレイクダンスはやったことなくて、自分が唯一ブレイクダンスはやったことなくて、でこの間オリンピックでも、ね、ブレイキンあってすごく盛り上がってて、見ててすごく楽しくて、なのでまあゆくゆくは私もこうブレイクダンス息子に教えてもらって、息子と 同じステージに立つっていうのが一個なんか夢だったりします。
かっこいい。なんか親子でダンスバトルしてほしいですよね。
やりたい
そっか、いいですね。なんか新鮮ですね、息子さんもこうチャレンジされ て, て、
はい、そうですね、はい、
はあ、そうなんだ。ぜひそんな夢叶えてほしいなと思いますし、はい、それこそ森内さんのインスタグラム拝見したら、はい、ね、あの DJ 活動もされてらっしゃるなんて
、はい、趣味本当に趣味で全然始めたばっかりですし、うん、はい、もう師匠に教わって、はい、趣味でやってます。
音楽お好きなんですね。
そうですね、音楽は聞くの大好きです、う
ん、はい、そんな DJ 活動もされている森幸さんも、はい、そしてダンス、チアダンスとして希望が丘チアダンスカレッジについての詳細もね、森幸さんのホームページだったりとか、はい、インスタグラムなどでも発信されていますので、ぜひチェックしていただきたいですし、はい、また夢団もコンテスト、はい、審査員としてお力添えいただきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。頑張ります、はい、
チャレンジされている方にぜひ一言メッセージというかいただいてもいいですか。
はい、はい、もう本当にフルの作品をステージで見るのをとっても楽しみにしているので、とても緊張もするかと思うんですけども、皆さんの思いだったりとかっていうのをもうしっかりと前に届けてもらえたら嬉しいですし、何より楽しんでそのステージを、はい、踊ってもらえたらいいなって思ってます。
はい、ぜひそんな夢団夢コン2月23日成城ホールにて13時から開演となります。入場無料ですので、皆さん一緒に応援をしていきましょう。2週にわたってお送りしたゲスト、森幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。ニューオープンのお店楽しみです。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線轟駅からもう徒歩1分もかかりません、轟渓谷の入り口、成城石井の隣ですね、にありますピークバイスウェルコーヒーロースターズをご紹介します。お話は代表取締役の尾崎一馬さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素敵なお店ですね。
ありがとうございます。
こちらいつできたんですか。
2025年の1月の4日オープンですね、はい、
まだもう本当に1ヶ月経ったぐらい。
そうですね。
またこのどうして轟という町にお店を、
轟渓谷っていうちょっと新しい、今まで中目黒とか横浜ひもんやって出してきたんですけど、ちょっと景観の違う場所に出したいなって部分もあって、ここを選びました。
実際にどうですか、オープンされて。
そうですね、緑がすごく豊かなので、本当に自然を感じて楽しむコーヒー楽しんでいただけるかなっていう感じていますね。
さまざまな店舗をお持ちのようですが、やはりそのコーヒーに対してのこだわりあると思うんです。そのあたり伺いたいんですが。
そうですね、僕コーヒーの美味しいっていうのは結構その人さまざまだと思っていて、苦いのが好き、酸味が嫌い、酸味が好きっていう人も多分いると思うので、なんかそこで僕が最初に始めたのはラテアートの部分であって、見た目が美しいが大事って部分で、見た目が美しければそれを見たいって人が多分いらっしゃると思うので、その部分でなんかコーヒーを飲むきっかけになってもらえたらいいなって部分で、そこでラテアートの部分にはすごくこだわっている部分があります。
ということで、今目の前に可愛いハートのラテアートのコーヒーを用意いただきました、ね、ハートって言ってもただのハートではなく二重三重になっていて、さらにその下も綺麗に囲まれていて。
そうですね、本当に注ぎだけで描くラテアートって、それをフリーポアラテアートって言うんですけど、はい、その部分、そのラテアートですね、はい。
実際にこうお店に来られる方で、今日はこんなの書いてほしいんですなんていうリクエストはありますか。
あ、もちろんありますね、はい。
それは受けてくださるんですか。
可能な限り受けます、はい。
今までいやそれは厳しいなっていうのありました。
今注ぎだけで書いてるラテアートもあるんですが、ピックを使って描く部分もっていうラテアートもあったりするんですけど、そこで穴雪のオラフを書いてほしいって言われて、僕見たことなかったのででもなんかその画像を出してもらって書いたことはあります、はい。
それはリクエストしてされた方は満足されてたんですか。
あしていただきましたね、はい、
おじゃあちょっともしこんなの書いてほしいっていうリクエストがあったらぜひこちらに来ていただきたいんですけれども、ではちょっと先にねせっかくなのでいただきます。本当かわいいから崩したくないぐらいかわいい。しっかり深みもあって、さらにミルクの甘さと、そしてこの素敵な空間満ち足りる感じですね。
ありがとうございます。
ここはね、本当に今日お天気いい日なんですけれども、もう轟渓谷に行く前あるいは行った後に行くと最高ですね。
そうですね、はい、
行かれました？渓谷
今ちょうど閉まってらっしゃ
る。あ、そっか。
そうなんですよ。だけどまあその閉まる前には行きましたね、はい。
実は雨の日がおすすめなんですよ。
あ、そう、なんでですか？
私あの天気雨が降ってる日に一人であのロケハンに来たことがあって、あの渓谷のなんて言うんでしょう、あの水の感じと雨の感じとちょっと晴れてる感じがすっごくキラキラして いろんな天気の時に行ってみてください、
は
い、
そうですね、楽しみます、
はい、ではぜひラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、まあ、轟渓谷寄ったりとか、まあそれ以外の時でも、まあ、お店使ってもらえると嬉しいのでスタッフ一同お待ちしております。
では最後に尾崎さんの夢を教えてください。
僕がまあコーヒーに出会って、まあ、いろんな人とのつながり方が変わったので、もう本当にコーヒーを通して出会う、体験だったりとか、人々のつながりだったりとかを楽しんでいただけると嬉しいので、まあ、それがまあ皆さんに体験していただけることが僕の夢です、
ね、はい、私もコーヒーに何度も人生救われてますということで今週は轟からピークバイスエールコーヒーロースターズをご紹介しました。お話は代表取締役の尾崎一馬さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中目黒も伺ってたので嬉しい情報です。ハートのラテアート見てみたいな。オラフ行けるなら瀬田八も書いてほしいなと思うので尾崎さん伺わせていただきます。ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、 売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。